マタイによる福音書第4章の23節から25節。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆とありとあらゆる病気のや患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こうから大勢の群衆が来てイエスに従った。以上です。今日は、朝からですね、熊本バンドのですね141回目のですね蒼天祈祷会にですね出てきました。毎年ですね、この1月の30日のですね、6時半からですね、141回目だそうです。私もですね、九州学院の高校の時にですね、やっぱり1年生の時からやっぱ 3回行ったと記憶しておりますですね。で、花岡まで、あの頃はですね、多分、自転車で行ったと思いますですね、はい、朝早く起きてですね。で、今みたいにですね、蒼天祈祷会がですね、多かったかというとですね、僕らの頃は15人ぐらいだと思うんですよね。で、その頃あった大江高校っていうのがありましたね。フェイスという高校に変わりましてですね、今も高校ありませんけど、A 学校の流れを組むのが大江高校だったので、女子校だったと思いますが、はい、ミッション系の高校だったんですね、大江。で、その高校の女子宗教部のことを僕らと、で、九州女学院から誰一人も来なかったと思います。それで YMCA もその頃は来てなかったので、とにかく20人ぐらいで火を囲んで賛美歌を一曲歌ってお祈りして帰ってきたっていうような記憶しかないですね。そこで法教主意書っていうのが読まれたりですね、何もなかった記憶しかないですね。でもそうやって多分熊本バンドのことを覚えてですね、地道にですね、毎回、そういうのがあったんだと思いますですね。今は違います。今は相当たくさんの人数がいて、 YMCA が管轄して草場町教会の主催でという、いつからそうなったのかなと思いながら、とってもですね、いいことだと思いますですね。毎年1回花岡山に登ってですね、その熊本バンドの精神とは一体何かっていうのを覚えるんですね。いつもユニークなのはですね、隣のですね、お寺さんが独居をずっとやってるというですねそれは昔から変わらないんですよ。本当に僕らの高校の時もですね、この時間だけやめりゃいいのにと思ってましたもんね。あっちの音の方が大きいんですもん、だって、はい、ドンドンドンドンって太鼓叩きながらですね。なので今は違いますよ。今もな、音は聞こえてますけどですね、クリスチャンの人数が多いのでですね、細々とだからですね、お祈りしたっていうですね。なのでこんなに大きなですね、集まりになるとあの時想像もしなかったですね。どっかでターニングポイントがあってですね、もう一度これをっていうことになったんだろうなと思います。教会というのもですね、そうだと思うんですよね。だんだんだんだん錆びれていってですね、でもどっかでですね、いや、もう一度原点に戻ろうっていうところからですね、始まってまた大きくなっていくということの繰り返しなんだろうなと思います。今日はイエス様のですね、宣教活動の様子が記されていまして、その最初は何だったかというと、おびただしい病人を癒すことだったんですね。別に神様の御言葉を語るの先じゃないんですね。イエス様は何されたかっていうと、まず病人を癒すっていうところから始められて、その評判を聞きつけて大勢の群衆がイエス様のもとにやってきて、そしてイエス様の宣教の働き、教え、福音の述べ伝え、癒す、これにですね、触れていったということなのでしょう。まずはイエス様の評判がどんどんどんどん広がっていって、そして集まってきて御言葉を聞いたということだったと思います。今日はですね、集まってきたですね、その群衆は地域性というのはかなり広いんですよね。ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こうが、これイスラエルの全部っていうか全地域からっていうことなんでしょう。多分これで言い表せるのは世界中のいろんなところからっていうことだったかもしれません。それぐらいイエス様の評判っていうのはですね、広がっていったんだけど、最初は何だったかっていうと、病人を癒した、そこからだったということにですね、今日は注目したいなというふうに思います。ですから誰かがあそこでですね、病人を癒してくれる人がいるというですね、宣伝をしたんでしょう。 それがどんどんどんどん広まっていって、イエス様の評判がですね、広まっていった。だとするとですね、私たちの宣教っていうのは何かっていうと、教会はこんな楽しいよとかですね、教会で何かやってるらしいよとか、まあ、そういうところからだっていうふうに思うんですね。何も最初にイエス・キリストの御言葉を述べ伝えるではなくてですね、教会っていうのは何か変なことやってるみたいよだけでもいいんですよね。行ってみようと思えばですね。で、東京の事務局にいたときにですね、博報堂の方がおられましてですね、宣伝方法っていうかですね、ことを、牧師先生たちの集まりの、新任教職の研修会の中で話してもらったんですね。どうやったら宣伝がですね、できるかですね、宣伝のやり方とかですね、教会からはえらい批判を受けましたですね、教会と企業は違うとかですね、そんな企業のことを取り入れてもって、えらい批判を受けましたけど、でもですね、ね、いいじゃないですかですね、教会も宣伝する時代なんだというですね。でその方が言われた宣伝方法の一番のですね、有効な効果的なものは一体何か、何だと思うかということをですね、その新任の牧師先生たちに言われたんですね。テレビラジオそんなものではないですね。じゃあ博報堂っていうのは 何が一番の有効な方法ですかって言ったら、それは口コミ、これしかない、これが唯一ですね、宣伝方法の中で一番ですね、確かなもので、一番広がっていくことだ。で、博報堂がですね、実験してるんですよね、渋谷。109のですね、前に女子高生に2人呼んでですね、女子高生にですね、明日ですね、あるところにジャニーズが来るらしいよって。これっていうのがどれぐらいのスピードで回ったか、15分後には渋谷のほとんどの女の子は知ってたってんですよね。こりゃすごいですね。SNS がなんかいろいろな使ってでしょうですね。こりゃすごいと思うんですね。15分ですよ。ですね。なので、人間興味が持つって言って、これを教えたいと思ったら、それだけのスピードでつながるってことなんですよね。その博報堂のおじさんはですね、もうそれはあまりにも早かったので、ジャニーズ交渉していかねばならなかったっていう話をしておられましたですね。それはそうでしょうね。そんなにつながると思わなかったらしいですけど、やっぱりそうだったんだなと思うんですね。ジャニーズも誰が来るかってことだったんでしょうけどですね、大変なお金を使いましたっておっしゃいましたけど、でも口コミっていうのが一番だということだけは分かりました。ただどんな情報を流すかっていうことを考えましょう。キリスト教がですね、どんな情報を流してますか。ビラとかチラシとかたくさん皆さん作られるでしょう。でもそれが本当に有効ですか。有効なのはそこにいる人たちが一人一人に伝えていくことじゃないでしょうかっていう、確かにそうだなと思いながらそんな話を聞いておりました。で、教会の宣教っていうのもですね、何かっていうと、実はですね、口コミで伝えていくことだと思うんですよね。私は教会に来てこんなに楽しい、こんなにですね、喜びがある、こういうふうに癒されたということを隣の人に伝えればそれで広がっていく。でもそれができないっていうのが何かの問題があるってことなんでしょう。本当に喜びをそこに持ってるか、気づいてるか、恵みに気づいてるかっていうことでしょう。だから神様の御言葉を聞きたいという思われる存在にならなきゃいけないと思うんですよね。なんであんたはそんなにいつも楽しそうなの？なんで喜んでいるの？何があなたの中にあるの？ということを聞いていただけるような存在になるというのが、やっぱり神様の祝福のもとになるということじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が自分の中にあるイエス様、そしてその喜びを伝えるものとなり得るようにしてください。今日も応援教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、総信者、求道者、ぼしぼしの家族と共にいて守ってください。また、九州学院に集う一人一人の生徒たち、先生、職員をどうか今日もあなたがその場所で守ってください。今日も私たち一人一人がどうかあなたから与えられる恵みと聖霊によって生きていくことができますように、病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には癒しと慰めが御言葉によって与えられますように、この祈り主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。